こんにちは。小さなマーケティング会社を経営する森尾平です。変革参謀、当事者が語るリアル。この番組では、大手事業会社の経営経験を持ちながら、現在経営コンサルタントをされているローランドベルガーの田村さん、野本さんと一緒に、変革をリードしてきた当事者としての視点を持つ二人が、企業変革のリアルについて語り合うトーク番組です。今回のテーマはこちら。ストレスマネジメントとモチベーションの深い関係。と対してお二人にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。変革を実行するビジネスパーソンはですね、やっぱりストレスとの向き合い方とかですね、それをまあどうかわしていくのか、もしくは付き合っていくのかとかがですね、とても大切なポイントなんじゃないかなと思っています。お二人はですね、ストレスどういうふうにマネジメントされてらっしゃいますか？
そうですね、じゃあ僕から野本からいきますけど、はい、あんまり気にしてなかったんですね、うん、昔は。でもコロナ禍があって、なかなかこう大難波みたいな感じで出口が見えなかった時に、うん、まあ当時、その、居酒屋を中心とする外食企業の COO とか CEO をやってる時に、やっぱ出口見えないから、徐々にこうしんどくなってくるわけですよね。うん、いや別にこう塞ぎ込むとかじゃないんですけど、うん、っていった中で、ふとですね、こう仕事のことを考えないで、自分の体と向き合うみたいな時間がふと欲しくなったわけですよ、
はい、
ね、マインドフルネスとか座禅とかもしてみたんですけど、うんうん、やっぱ雑念が入るんです、
はい、
まあ音も聞こえてくるし、うん、何がいいかなと思ったら筋トレが目に浮かんできたんですけど、勉強とかもそうだったんですけど、自分で自宅で計画的になんか勉強するみたいなんて苦手なんで、これジムも一緒で、昔はこうジムに入っても続かないみたいな、
うん、
会費ばっかり払い続けるみたいな感じだった。
ありますね、よく。
そう、はい、なんですけど、だからこれはもうちょっとパーソナルトレーニングに行こうと、はいはい、週に2回みたいな。
週2回？
そう、
おお、
はい、週に2回、まあ大体1時間弱ですけど、うん、人に見張られていながら、人にメニューを決められ、自分のまあ、体のこう筋肉と向き合いながら重りと戦っていくっていう、こういう時間を作ることで、やっぱりですね、なんか忘れられる時間っていいなっていうふうに思って、うん、
その間、その時間ってことですか？
その時間ですね。で、結果として僕詳しくはないんですけど、まあ、結構時間がなかったんで朝に行くこととかも多かったんで、うん、まあ、未だに行ってるんですけど、なんか代謝が良くなってとか、うんうん、なんかそういう効果もあるんでしょうね。あとはなんかギリギリまで寝てるタイプなんですけど、自分のためにちょっと早く起きるとかいうので、こうやってたら、それまであったなんか肩こりみたいな、
うん、
すごいね、年取った人の発言みたいですけど、やっぱり体調も良くなるし、そういう時間を挟むことによってなんかパフォーマンスも良くなった、まあ気のせいかもしれないですけど、気がするんですよ。だからそれはまあずっとその今の会社に入っても続けてますし、やっぱり忙しくてちょっと行けなくなったりすることとかあるんですけど、行った方が確かにこう忙しくなっちゃうですね。時間的には厳しいし、なんか寝る時間もちょっと削らなきゃいけないけど、結果として心も体も調子良くなるなっていう、なんかそういうのが、まあすごくありきたりなんですけどね、でもよくあの時に筋トレしようっていうことに僕気づいたなっていう、あの時の自分を褒めてあげたいな。
すごいですね、はい、筋トレを選ぶっていうのも面白いですね。私ちなみに、あの自分の話すいません、あのストレス私も時々感じるんですけど、自分の傾向を見てると、誰かに指示をされたり、誰かにこれやってとかですね、なんか そっちの時にストレスを感じるケースが多いなと思っていてですね、まあ、他人とやっぱ働くから、その他人をコントロールするのは難しいっていうのもあって、多分それでストレス感じるんですけど、私のあの簡単な解決方法はですね、なんか特殊なのかもしれないですけど、私は極力その場から離れるっていうのをですね決めているというか、もう無理だなこの人とか思うと、できるだけあの距離を取ることにしていてですね、距離を取れない場合はすごい難しいんですけど、その時は本当にバサッと離れていくというかですね、みたいなことがなんか過去にあったなぁとか思いながらですね、あ、ちっちゃいストレスはちょっとあれですけど、大きい、どうしようもない、これ本当どうしようもないみたいな、そして人は変えられない、上司は変えられないみたいな時は、他行こっかなとかですね、この人と仕事するのやめようかなみたいな感じで、結構バサッと切ってまでも そのストレスから逃げ出しているという言い方がいいんでしょうか、っていうのをなんかしてたなとかって思いました。
なるほど、
はい、ちょっと変なこと言うんですけど、
だから僕の方は解消法で、多分森さんは、まあ、日本語で言うとですけど対処法みたいな、
対処
法、なんか、まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃないですけど、はい、
ちなみにあのすいません、田村さんはこれどうなんでしょう、ストレスっていうのはどういうふうに感じてらっしゃるんでしょうか。
そう、あの今森さんおっしゃったみたいに元の原因を撲滅するっていうのは確かにあるなと今思いながら聞いてました。要はストレスって、まあ、人によるってどういう時に感じるのかはそれぞれでしょうけど、なんか一般化するとどうなんでしょうね、その自分がこうありたいとか、なんかそういう、こう自分の期待値と現実、
うん、
それ現実っていうのはその自分の実力っていうことかもしれないし、先ほどおっしゃったような人からの例えば指示であったり、あの方向性だったり、うん、そこにこうギャップがあると、本当はこうありたいのに現実こうだ、本当はこうしたいのにこっちを期待されているって、うん、なんかそういうこうギャップが多分ストレスになるんだと思うので、ってことはまあもう原因そのものを排除しちゃいましょうっていうことだと思うんですけど、なのでその場からもうそもそも離れましょう、まあ、これは確かにあるなと思いました。一方で逃れられない時って、うん、これ人によると思うんですけど、あの野本さんおっしゃったように何らかこう別の時間を強制的に作って、あの解消するとか、こうちょっとモードチェンジするっていう考え方もあると思いますし、私はあんまり それはしないんですよね、
うん、
まあ、いくつか理由はあって、まあ、2つかな。1つはそこのギャップが解消されないと結局ストレスは残ったままなんで、
うん、
なのでなんかこう他のことで解消できないなと思っちゃうんですね、私、
うん、
なんか他のことを、じゃ例えば別の趣味をやります、なんかこうしたとしても、その間ずっと、まあ、ある意味放置じゃないですか、そのギャップ放置じゃないですか、
はい、
もうね、余計気になっちゃうんですよね
なるほど、
だから解消ならないんです
、はい、
僕の場合、
はい、
なのでとにかく解消するしかないんで、
うんうん、
前職ニデック日本電産っていう会社におりましたが、その時に会長の永森さんがおっしゃってた言葉で、うん、その通りだなとあの納得した言葉があって、仕事のストレスは仕事でしか解消できないっておっしゃるんですよ。あの、まあ、別にこれは特にね、ここまで言っても問題ないと思うんですけど、いや、その通りだよなと。仕事のストレスは仕事でしか解消されなくて、ゴルフをやったら、ゴルフから戻ったら、ハッピーなことに解決してましたって、まあ、ありえないじゃないですか、
うん。
結局解決しないんで、ということは、やっぱり仕事のストレスは、手っ取り早く、とにかく、頑張って解消するっていう以外ないな。
なるほど。
なので、なんか僕のストレス解消法はないんですよ。ストレスを解消するにはストレスをがなくなるまでやるしかない。あともう一個は、
はい、
あの仮に他のことを、例えば私は例えば趣味で言うと、昔は例えばちょっとだけバンドをやっていましたと、ドラムをちょっとやってました。でこれをじゃあストレス解消にしてやろうと思うじゃないですか。これね、余計ストレスになっちゃうんです。そんなのないです。
それはあれ。
いや、なんかこれこそ、それこそ理想の姿と現実のギャップ大きいじゃないですか。はいはい、これもストレスになるでしょ。
うまくできないとか。
そう。とかじゃあちょっとこう走るとか泳ぐとか、なんかでもストレスどんどん増えてきそうで、だから僕に、ね、気分転換できないんですよ。なのでさっさと仕事のストレスは仕事で解消しよう。
なるほど。
うん、というのがなんか僕のストレス解消法ですかね。
確かに僕、はい、テニスもするんですね。でも
で、ね、
テニスはあげなかったんですよ、
うん、
それはまさにそっちかもしれないですね。昔ほどガチに試合出たりは最近はしないので、今日は良かったもあれば、いやー今日のあのショットとかあのゲームはなーとか思うことやっぱりあるんで、
うんうん、
まあそんなに深刻にストレスにはなんないですけど、考えずに今トレーニングの話しましたけど、うん、だからトレーニングはたまりにくいけど、まあ目的が違うんで、
はい、
テニスが上がらなかったのはそういうことなんですね。なるほど、ありがとう。
やっぱりでもストレス解消のために始めた何かと、自分がそもそも好きだからやってることっていうのは違うってことなんですね。
そうですね。ああ、なんかすごく腑に落ちました。
なるほど。
目標設定とか、なんか自分のこう期待値があまりこう勝手に高まっていかないものがいいのかもしれないですね。
うん、
なんか人によるでしょうけど、例えばゴルフとかなんか余計ストレスになったり それ人によりますかね。
ありますね。あのスコアを目指してる人とか、理想のショットが出なくてイラつくとかですね、それはある気がしますね。
その辺がストレスマネジメント。
そうですね、まあ、あとちょっと違うアプローチでいくと、なんか2つぐらいあって、まあ、田村さんがさっきおっしゃってくださった仕事のストレスは仕事で解消する、でもそれってなんか成果を上げるとかじゃなくて、やっぱりその仕事をしているこう中でもどういう喜びを見つけるかみたいなのはすごい重要だなと思っていて、で例えばこの間なんかあるですね、もちろんプロジェクトの内容とかは言えないですけど、これ社内的に言うと田村さんとやってるプロジェクトじゃないので田村さんも知らない話ですけど、結構難しいプロジェクトなんですね、案件として、でみんなすごい悩みながらあのプロジェクトを、まあ、チームメンバー僕含めて4人とかで、5人かで進めてくれてるんですけど、この間、まあ、僕の上にはパートナーで田村さんみたいな方が、まあ、2人ぐらいついてくださって、チームメンバーとみんなでディスカッションしてるんですけど、1週間目って結構全然こう議論しようって言ってもアイデアが出てこなくて、すごいこう重たい空気になってて、このプロジェクト大丈夫かなみたいな雰囲気があったんですけど、その後ですね、でもその子たちはその状況をこれ頑張んなきゃやばいって、もちろん僕からこうティーアップしてったっていうのももちろんあるものの、なんかすごくそこから1週間頑張ってリサーチしたり考えたりまとめてみたり自分たちの中で議論をしたりっていうのを積み重ねてって、次の週の同じような社内のミーティングではめちゃくちゃ積極的に議論をし始めたんですよ。まあだから普通の企業で言うと、まあ役員クラスの方々と課長以下の皆さんが和気あいあいじゃないですけど、なんかすごくいい議論のキャッチボールを、もちろん僕も入ってはいるんですけど、してくれていて、ふっとその場で、ああなんかこんなにいい議論できるように頑張ってくれてるし成長してくれてるなーって思って、一人で微笑ましくちょっとその議論から外れて違う世界に行ってたんですけどなんかそういうのを見ると、ああこの仕事、もちろん僕らは与えられた課題とかソリューションをお客様にお出しをするっていうのがあの仕事の一番の価値なんですけど、なんかそうやって一緒にやってる仲間の育ってくれる様みたいなのを見ていくっていうのももちろんすごく嬉しいなと思うし、一方でちょうどですね今日とあるプロジェクトの最終報告がありまして、なんか向こうの役員さんとその役員さん直下の今回のプロジェクトに参画されてくださった方々からめちゃくちゃ褒めていただいたんですね。もちろんそのローランド・ベルガーを褒めていただくっていうのもあったんです。でも私に対してっていうのももちろんあったんですけど、その参画してお客様方とこう丁々発しいろんなことをほぼ毎日ミーティングさせてもらって一緒に進めてきたメンバーがもう手放しで仕事のやり方から含めて褒めてもらって、あ、ま、僕はお世辞じゃないって信じてる。そういうのを見てると、わあなんか良かったなと思って、お客さんから、まあね、下の育成だけじゃないですけど、お客さんからチームメンバーも含めてアウトプットもプロセスもチームメンバーもこんなになんかこう褒めていただける仕事って、まあ大変だったけどやっててよかったなって、そういうなんか報われる瞬間みたいなのがストレスを少し消し去るっていうこともあるし、でもそれってね、結局田村さんが言ってるように仕事のストレスは仕事で癒すっていうのと、まあ、一緒なのかなって思いながら、でも最近僕があったストレスが消えてった瞬間っていうのはそういうのがありましたね。
なるほど、いい話ありがとうございます。そしてあのお疲れ様でした。プロジェクト、
あのまだたくさん、
まだなるほどね。確かにあの私弊社もあのマネージャーを目指す研修みたいなことを最近やっててですね、20代の若い子たちになんかいろんな話をしてるんですけど、先日そのうちの一人の子になんかこう将来どうなりたいのみたいな話をしたら、あの私はちょっとマネージャーを目指したいですとかつって、今までそんなことを言わなさそうな、いわゆるこうプレイヤーで行くのかなみたいな感じだったんですけど、そんなことを言ってもらってからなんかこう積極的に自発的に少し動き出したのを垣間見た時にですね、なんかこう ほっこり嬉しくなるというかですね、そういうのはまさにあのさっきの他人との働き方のいい面、まさに仕事のストレスは仕事で解消するっていうところなのかなというふうに聞いてて、私も今話を伺って思いました。
ちなみに今の話をお聞きしてちょっと拾うと、はい、その私はじゃあマネージャーを目指しましょうっていうふうにこう目標を持ったとすると、当然そこと今の自分の実力成果と比べるとギャップがあります、はい、これってある意味そこにまたストレスが生まれるんですよね。
そうですね、はい、
でもそれって捉え方次第で、うん、要はストレスがあるってことは自分の期待とか自分がありたい姿と現実とが開きがある、
うん、
これを上から下を見て、あ、まだ全然できてないって思えばストレスですけど、うんうんうん、下から上見て私た目標高いなって思ったら、これ目標なんですよね、うんうん、ストレスじゃないじゃないですか。
モチベーションというか、
そうですね、モチベーションになっていくわけじゃないですか、うん、だからこれね、矢印のどっち側から見るかにもよるなと思うんですよ。多分ストレスをすごい感じやすい方と感じにくい方って別に本質的に何かすごく大きなこう違いがあるのかっていうと、いや、もちろんその目標そのものが高い低い、そのギャップが大きい小さい、もちろんあるでしょうけど、もう一つあるのはどっち側から見てるか。まだまだやることがある、じゃあ次これもやろうって思う人って、それがストレスフルには感じにくいでしょうし、うん、これもうできてない、あれもうできてない、できてないっていう風に見ればストレスになるじゃないですか。こうコップの水の話じゃないですけど、半分飲んでしまったか半分残ってるかっていうのと一緒で、やっぱ物事ってどっち側から見るかによってストレスにもなればモチベーションにもなるんで、まあ極端言えば全てをモチベーションに転換して逆側から見ればもうストレスフリーな世界がお待ちしてますよとも思います。
そうですね、それができたら苦労せんわっていう話なんでしょうけど、
なんかでも僕から田村さんに質問すると、投資をされていた、投資というか企業再生をされていた、まあ具体的には言えないにしても、なんかこう期待はしてないけどなかなかこううまくいかないことみたいなとか、計画通り、計画は期待じゃないと思っているとすると、計画通り数字がいかなくて困ったなーって思うこととかで、なんかこう、まあ、困ったなーとは思うけどストレスはないよって言うかもしれないですけど、なんかそういう状況の時ってどうだったんですかって、いやーもうガンガン行かないことに燃えてきたぜみたいなことがあるのかしらとか思ったりするけど、どうだったんだろうなと。
そういう状況はたくさんありました、
うん、
あの計画って常に計画通りに行かないでしょ、
うん、
行くことはまあ稀であると。なのでもちろんまさにギャップが、思い描いていた姿とのギャップってすごく感じるんですけど、だけどまあこれもどうなんでしょう、こう私が過去いろんな経営者の方々とかとお付き合いして学んだことの一つかもしれませんが、うまくいかないからだから僕がいるんだよねと、
うん、
やっぱ皆さんそう思って仕事してるんですよね。全てが計画通りにうまくいってたら経営者なんていらないし、うんうん、ね、粛々と回ってるわけですから。なのでうまくいかないのがもう常だという前提で物事を捉えて、だから僕がここにいるんだよね、私がここにいるんですよねというふうに捉えている方々をたくさん見てきたので、もしかしたら僕はそういうことを自然と考えなければならない、そういうふうに物事を捉えなきゃいけないというふうに感じたのかもしれないです。状況は常にギャップだらけだったというのはその通りだと思います。
達観してますね、
さすがです、うん、ちなみにそういう状況に直面するじゃないですか、こう行くはずだったのに全然行ってないじゃないですかとかっていう、こう事実が目の前に出てきたりするじゃないですか。そうなったらどう感じない、やっぱむしろこれこう来たか、よしよし、じゃあ次はこの手を打ってやろうみたいな感じで、こう面白くなってきたりされるんですか。
いや面白くはならないですね大変ですけど一喜一憂というか、あの悩んでもあまり変わらない、
うん、
じゃないですか。
そうですね、悩んでも事実は変わらないですね。
事実は変わらないので、はい、たくさん悩んでもギャップは埋まらないので、うん、 なのでまあそれで喜ぶとかそこまで私あの変態ではないので、はい、決して嬉しくは全くないですけど、ただやっぱり積み重ねていかないと近づかないので、あの先ほどの話じゃないですけど一歩ずつ近づいていくっていうことを努力をしなきゃいけないし、もしかしたらそんな中でこう0から100いきなり100点取れなくても、例えば1点ずつでも5点ずつでも、その小さな達成をしっかりと自己認識するとまた次頑張れるんで、なんかもしかしたらそういうこうちょっとした幸せを自己認識するっていうことは、この仕事において変革においてはすごく重要なことなのかもしれないです。なんかもう先ほど野本さんが話した話の中でこうちょっとしたこう喜びがあったって話だったと思うんですけど、そういうのもきっとストレスマネジメントの一つの方法なのかなとも思います。
それに似たようなことを昔してたなと。僕がもともと10年ぶりに去年ローランドベルガーに戻ってきたんですけど、一番最初にローランドベルガーに入った時ってまあ30過ぎで、まあ、コンサル未経験で入ってきたんですけど、まあ時代もね時代だったんで、すごいこう大変、労働が大変だったんですよ、うんうん詳しく言わないですけど
労働時間が長い長いとか、
ね、あの特定しないといけない、はい、で大変だった時に、でもやっぱりこう、まあ、仕事の量も多い、仕事のスピードも速い、うん、クオリティも高い、この3つに全部ついていけなくて、やっぱり相当苦労していて、もう今だから言いますけど1ヶ月ぐらいでもう通用しないからやめちゃおうかなって思ったぐらいへこんでた時期があって、うん、でそんな時にまだあのうちの会社にいる方なんですけど、言ってくれたのは、人は褒められるべき時に褒められるべきことが褒められるわけではないと。だから自分で自分を褒めてあげるということがとても大切であると。
なるほど。
いうことを言ってくれた人がいて、その方のとはまた別の方が今度は、なんか毎週15分でいいから週末自分のことを振り返りなさいと、メモにしとく、今週うまくいったこととか前に進んだことみたいなことを箇条書きでいくつか書いて、一方でもうちょっと頑張れたことってあったなみたいなのを何個か書いて、もうそれを毎週繰り返していくだけだと。そしたら3ヶ月後に3ヶ月前のやつを見たら、こんなことで悩んでたんだとか、こんなことで喜んでたのか、成長したなって思えるから、うん、みたいなことを言ってもらったんですね。なんでなんかそういうことをこうやってる、今でもたまに読み返すんですけど、その頃にやってたこととか、うん、あとやっぱりちょっと大変になると僕はその作業を始めるんですね、うん、なんで、まあ、ちっちゃな幸せ、ちっちゃな成功、ちっちゃな喜びを、まあ、ちゃんと自分で認識をし見える化をしていくっていう、すごいコンサル的な話になっちゃったんですけどなんかそういうことがやっぱりその、まあ、ストレスマネージメントというか、まあ、辛い時に心を折れさせないようにするには必要なんだなっていうのをつながってるんだなって思いました。
そうですね、あの野本さんお得意の見える化で、
はい、
でももしかしたらそうかもしれないです。なんか進んでるのにそれをちゃんと自分で理解し認知できるように見えるかしているかしていないかでもうストレスの感じ方とかって違うのかもしれないですもんね、うん、なのでここもまた見えるかっていうのがキーワード。
めちゃめちゃコンサルっぽいまとめしていただきましたね。
ちょっと今日出てこなかった視点なんですけど、なんかこう自分が生きてる意義とか、なんかそもそもなんでこの仕事やってるんだっけみたいなところに立ち返ると、ストレスをマネジメントするというか、こう何が起こっても大丈夫な気持ちの強さが取り戻せるっていう事例があって、まあ、さっき筋トレの話したあれコロナ禍だったんですね、うん、でその前にもやっぱり、ま、あの第何波って何個も来てたんで、波のごとに辛くなるわけですよ、うん、また増え始めたみたいな感じになって、でまた緊急事態宣言とかまん延防止なんちゃらだみたいな。その筋トレを始めるちょっと前にですね、やっぱり同じようにすごくこうきつかった時に、たまたま、まあそういう時期なんですけど、大阪に出張することがあって、うんうん、 で、ふって時間が空いたんですね。で、なんか、なんでこんななんかこう、日本の人々の喜びとかを感じる瞬間をあげるために僕はこういう職業をやってるのに、なんでこんな辛いんだろうみたいな。うん、
もう出口の見えないトンネルですよね。
そう。
あの頃は。
だったんですけど、ふと、まあ、私、ファーストキャリアが、あの松下電工という松下グループだったんで、うんうん、ちょうど新入社員の時に2001年入社なんですけど、行った松下幸之助記念館に行ってみようってまた大阪のですね肥後橋ぐらいを歩いてる時に思いまして、うんうん、その足で行ったわけですよ、はい、20年ぶりに。で中に入ってバーンと最初に出てくるのが松下幸之助創業者の、まあ、道っていう、まあ、詩なのかなあれは、うん、文章があって、
はい、
その前で僕10分間ずっとその詩を読んじゃったんですよね。
何が書いてるんですか。
長くなるんですけど読み上げますと自分には自分に与えられた道がある。広い時もある、狭い時もある。上りもあれば下りもある。思案に余る時もあるだろう。しかし心を定め希望を持って歩むならば必ず道は開けてくる。深い喜びもそこから生まれてくる。まあ、うん、フルバージョンはもっともっと長いんですけど、うんうんうん、この詩を読んでですね、ああと、与えられたかどうかはわからないけど、結局大きな会社を飛び出したのってなんでだったんだっけと、うん、この松下電工という、まあ最終的には松下パナソニックに吸収合併されるんですけど、そういうこう大企業を飛び出してこう曲がりくねったキャリアを歩んでるのって、逆にこういう辛い時にそういう危機に直面している企業を何とかしたいっていうなんかキャリアを送りたかったからじゃなかったんだろうかみたいな、自分の道をもう一回反芻したというか見つめ直せたんですよね。そっからなんかだいぶ気持ちが回復したというか、なんか前向きになって、まあその中で多分そうは言ってもまた次の波が来た時はよしじゃあ筋トレしてなんとかしようみたいな感じに多分なったんだろうなと思って、やっぱ自分の志とか自分は何を成し得たいのかみたいな、こういう大きなこと、偉そうに言いますけど、そういうことに多分立ち返ってみると目の前で起こっていることがあんまり気にならなくなるみたいなこともあるのかなと思って、ちょっと紹介をさせていただきましたんで、ぜひですね皆さん、あの別に松下幸之助創業者のね詩じゃなくてもいいんですけど、そういうこう立ち戻る瞬間みたいなのを辛い時には使ってみてもらえばと思います。
ありがとうございます。あのたくさん話していただいたんでこの辺にしたいかと思いますが、やっぱり一歩一歩進んでるってことを認識できるとか、そのどっちから見たらストレスなのかモチベーションなのかっていう話とか、まあ、最後のまさに立ち返るところ、あなたって何のためにそれ選んだんだっけみたいなところとかを見つけられると、本当にストレスマネジメント多少うまくいくのかなっていうヒントをいただいた気がします。最後に番組からのお知らせです。変革参謀をまた聞きたいと思った方はお聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。フォローすることで最新話が更新されると通知がいきます。レビューやコメントお待ちしております。レビューの場合はぜひ星5評価をお待ちしております。また番組ではお聞きの皆様からの疑問質問感想を様々な媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソードごとの画面の中の番組へのメッセージはこちらから、Apple Podcast でお聞きの方はページ下部のレビューを書くからコメント付きでレビューできます。そして X でハッシュタグ変革参謀をつけての番組の感想や質問のつぶやきをお待ちしております。番組の感想を個別に送っていただける方や、ローランドベルガーの田村さん野本さんに具体的に経営相談に乗ってほしいという方は番組詳細欄にあるメッセージフォームにご連絡をお待ちしております。来週も木曜日の朝7時に更新されます。次回も通勤通学や移動のお供に聞いていただけると嬉しいです。お相手は
田村誠一と
野本周作と
森尾平でした。